それでは15ページ入っていきます。体系番号の2番の取引制度の続きということになりますが、 2-11 は変更の登録ということです。変更の届け出っていう言い方をするんでしたよね、宅地建物取引業者の場合はね。取引士の場合は変更の登録という言い方をしますので、ということを先ほど言った通りです。で、どのような場面で誰に対していつまでに届け出申請しなければならないのかというのがお題になっているわけですが、変更の登録、取引士について見ていきます。登録を受けている者は、登録を受けている一定の事項について変更があったときは、遅滞なく登録を受けている知事に申請しなければならないということです。一定の事項はこの後図表が見えていると思いますが、そちらで押さえていきます。それからアスタリスク、登録を受けている者はですから、専任か否かは関係ありません。で、これ過去問で過去に出た内容ですね。それから次のアスタリスク、取引書の交付を受けていないものを含むということです。登録簿の登録事項に変更があったときに必要になるわけですから、取引書の交付を受けているかどうかは関係ないということになりますね。それから次のアスタリスク、事務禁止処分の期間内であっても申請しなければならないということです。それから取引士登録簿の登録事項と図表化している部分ですけれども、まず上から順番、登録番号と登録年月日、これは変更されないですね。丸がついてません。それから氏名、これは変わる可能性がありますから、丸がついてます。それから本籍地と住所については、これは宅地建物取引業者の登載事項にはなってなかったんですね。こちらではなってるってことになってますので、丸がついてます。この2つポイントですね。それからその次ですが、業務に従事する業者の称号、名称及び免許証番号、ということなんですけれども、業務に従事する業者の称号ですね、〇〇不動産、名称、〇〇不動産、それから免許証番号、それぞれにありますよね。これらに変更があった場合については、登録簿の登録事項、変更されたわけですから、変更の登録が必要になるということになります。そしてエグザンプル、転職だとか、業者の称号が変わったとか、組織変更だとか、また免許替えなんかによって変わる可能性がありますよということですね。で、アスタリスク、業者の事務所の所在地の変更は含まないということになっています。業者は変更の届け出が必要になるということです。これはあくまでも宅地建物取引士の方ですからね。業者の事務所の所在地の変更はこちらでは届け出いらないということになりますね。それから生年月日、性別、これ変わらないですね。それから指示処分、事務禁止処分の年月日、内容、これは70ページでも出てきますけれども、もう自動的に登録されてしまいますので申請はいらないと。それから試験合格年月日、合格証書番号、もうこれも変わらないということになりますね。それから実務経験2年以上に関する事項、これも変わらないということになりますね。それから大臣の認定、登録実務講習等に関する事項ということですが、これも変わらないです。それから取引証の交付年月日や、有効期間の満了日についてですが、これも変わらないので、変更の登録の内容にはなってませんね。それから登録の移転に関する事項ですが、これもなってないということになります。それから最後にアスタリスク、改革後選任か否かは登録事項ではないということなんですね。ですから、選任が選任でなくなった場合に、この変更の登録が必要かというと必要ではないということになります。そして一番下の方ですが、取引証の書き換え交付ですが、取引士は氏名、住所を変更したときは、登録簿の変更の登録と合わせて取引証の書き換え交付を申請しなければならないということになっています。で、アスタリスク、現に有する取引証と引き換えに新たな取引証が交付されるということです。引き換えじゃないと法定事務ができないからということになります。また、住所のみの変更の場合、現に有する取引証の裏面に変更後の住所を記載する方法に変えることができると。裏書きって言い方しますけども、自動車の運転免許証なんかもこういうことをしますよね。それと同じような感じだというふうに整理をしてください。